WBS メディカルインフォメーション。岸里葉健康ラジオ。この番組は社会医療法人三車会岸川リハビリテーション病院の提供でお送りします。おはようございます。赤井ゆかりです。今後ますます高齢化社会が進むと言われます。いつまでも元気で長生きするにはどういうことに気をつければいいかを岸川リハビリテーション病院の先生に伺っています。今週は岸川リハビリテーション病院院長の亀井一郎先生、そして理事で看護部統括大久保雅子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
亀井先生、はい、先日は看護師長にお話伺いました、今日は看護部統括の大久保さん、
はい、
こちらは看護師の方をもっとこうまとめているという感じですか。
そうですね、岸川リハビリテーション病院の組織っていうのは、まあ、医療法人三車会っていうのが頭についてますよね、その医療法人三車会の中のもちろん岸川リハビリテーション病院は中核の病院なんですが、この病院以外にいろんな施設とかあるいはクリニックとかがあるんですね、で私はリハビリテーション病院の院長なんですが、今日お連れした大久保さんはですね、全ての看護職員を見ているという意味で、看護部統括と、新春今日は1回目ですから、偉い人に来てもらった方がいいやろうと思ってお連れしたわけです
、まとめるっていうのは大変ではありませんか。
はい、大変です、はい、
女性でトップっていうのは看護職の場合は
結構いますよね。
そうですね、
むしろ女性の方がはるかに多いと思います。
看護師さんであるわけですかね。
はい、免許は保健師です。
あ、そうですか、はい、保健師としてキャリアはもう長いですか。
そうです、25歳からで35年になります。
正直におっしゃってくれましたがお若く見えますね。
いえいえ、ありがとうございます。
やはりこう生き生きお仕事をしているせいでしょうかね。病院だけではなくていろんな施設があるわけですよね。じゃあ大久保さんからご紹介お願いできますか。
はい、当本寺の施設の概要をまず紹介させていただきますと、リハビリテーションに特化した24時間救急対応の岸川リハビリテーション病院があります。そして整形外科クリニック多摩、大宅総合ケアセンター赤ひげクリニック、介護保険利用デイサービスやショートステイのアクティーバーなど、医療介護福祉の完結を目標とした三車会の総合的な施設です。
こんなふうに統括的に組織がある施設があるっていうのは利用する方も安心できますね。
あ、そうですね、すべて今言う医療から療養在宅っていう一連の流れの中で一人一人の病気であって生活をする、そういうフォローをしてますので、非常に重要な役割を持っていると思っております。
まず病院を利用してそこからっていう感じですか。
そうですね、医療の保険から介護保険の方にっていうことです、
そんな風に利用している方多いでしょうか。
はい、もうほどそういう方が多いです。
うん、赤ひげっていうのは在宅でしたか。
はい、クリニックで診察もしております。で、まあ、在宅の往診医師が自宅の方に行って診察をするっていうことですね、はい、
お医者様の方もいろんなことを把握できてこれがいいですよね。
はい、
で医療保険から介護保険へというお話で、まだ一般の方の中には医療保険と介護保険をどう使い分けたらいいかというのもよくわからない ことがあると思うんですが、そんなご相談にも大久保さんはじめですね、スタッフがお話をさせてもらっています、
うん、そういう時はどういうふうにご説明を、大久保さん。
はい、まずお医者さんの方で、この病気をまず優先して、治さなければいけないというところは、そこは医療保険です。である程度、まあ、回復に向かってきて、それでも生活するには、例えばお買い物に行けないとか、自分でお風呂に入れない、そういうような、まあ、生活に、まあ、準じしたような、まあ、そういうことを介護保険の方でフォローするっていうことで、はい、住み分けっていうんですか、してます、はい、
そういうことを理解して利用しますと、まあ、非常に快適に過ごすことができますよね。
はい、そうだと思います、
うん、なかなか分からなくて、うん、本当にどういうふうに利用すればいいのかと困っている方も多いですもんね、はい、そういった施設でお仕事をしている看護職の方っていうのも、いろいろいらっしゃるわけですか。
はい、そうですね。一応看護、介護、まあ、ケアをね担う職種というのは、私もそうですし、保健師、看護師であったり、あとケアの方で介護福祉士、そして初任者研修修了のケアアシスタント、で他には、まあ、歯科衛生士もいてますし、そういう者たちが、まあ、一括してこうケアに当たるっていうような感じですね、
はい、看護職、介護職、はい、一口で言ってもいろいろお仕事ありますね。
はい、まず、まあ、看護師は医者の指示のもとで、まあ、医療処置や内服のことであったりとか、そういうことのことをします。でケアアシスタントは日常生活の援助ですね、食事であったり排泄であったり入浴であったりとか、また余暇にこう楽しみをするレクリエーションと、そういうそれぞれの得意とするようなところを、まあ分担するっていうか、だからまあ介護職と介護職、まあ医療と療養生活支援、これを共同で行う、協力して働くっていうことです。
そういう
こと、はい、はい、
チームワーク必要になってきますよね。
はい、そうです。
看護師さんは医師の方が往診に行く場合もついてい
って、はい、ついていきます。
看護の場合は看護師の方が、はい、やはりこう何人かでチームを組んでいくわけですか。
そうですね、病院の中ではチームで、看護もチームを分けて A とか B とかって言って共同しております、で大宅の場合はお医者さんが行かれるので、そのお医者さんとペアで一人で行きます、で大宅新卒のクリニックっていうんですかね、そこではやはりお医者さんの指示の下で、やはり数名の看護師がそれぞれ役割分担って言いますか、処置をやったり、そしてまたこちらでは指導をやったりっていう形で、まあ、しております、はい、
在宅になってきますと入浴、そういうねサポートっていうのもありますよね。
はい、
お家の方だけでは非常に厳しいという現状はありますもんね。
はい、そういう場合は今先ほど言った介護福祉士やケアアシスタントが、まあ、フォローに入ります、はい、今アクティーバーや、赤ひげクリニックではデイケアであったりショートステイというそういう介護、まあ、サービスですね、そういう中で、まあ、生活支援、今入浴をはじめ食事排泄すべてを、まあ、介護福祉士ケアアシスタントが担っております。
ショートステイと言いますと、まあ、何日間か宿泊してと、
はい、はい、そうです。
家族の方もお仕事をしている場合もありますし、
はい、
気持ちをですねちょっとリラックスしたい場合もありますし、こういうのは非常にね、
はい、
利用してほしいと思いますよね。
そうですね、本人自身もそうですし、ご家族の負担、少しやっぱりこうリセットできるような、そういう時間っていうのがやっぱり長く介護を続ける秘訣だと思います、
うん、リハビリテーション病院の看護職、こういうことを心に留めているということありますか。
はい、リハビリテーションにおける、まあ、医療、先ほども言いましたチーム医療です。その中での看護の役割っていうのは、 大きく言えば多くの専門職、いろんな専門職、その人たちがそれぞれの、まあ、発揮す、あの独自性というか発揮していろんな形でアプローチします。でもそれがどの、いつ、どこで、誰がこの人にあの行けばいいかっていう、そういう調整ですね。うん、いろんなあのプロフェッショナルに対して私たちはあのジェネラリスト的なマネジメントっていうか、そういう役割っていうのをしないと、たくさん専門職がいてたらやっぱりまとまりがつかない。力すごく能力はあっても、やはりそれを一つの、あの一つの形にするためにやはりいろんな部分での調整役をしなぎといけない。で、対象はやはり24時間生活している人ね、あの病気を持った人であって生活している人です。ですからその人の、まあ、あの人としてっていうその尊厳を常にやはり意識して、やはり、まあ、寄り添う形で接していきたい、その心がけっていうのは全ての人は持っておかなければいかないなって、
気持ちの部分っていうのも非常に大きいですよね。
そうです。リハはやはりやらされではできません。自らやはりやる気を出して何の目的で動機づけですね、それをあのきちんと思わないと、いくらあのいいリハのプログラムがあっても達成はできないということがあります。
そういうことをすべて考え合わせて、いかにあのスタッフのパワーをですね、
そうですね、
活かしていくかというのは大久保さんにかかってますか。
はい、モチベーションを上げるっていうことをやはり常に意識してます。やはり一人一人を承認して、一人一人の仕事に対しての、まあ、叱咤激励、そういうことをやはりしないと人っていうのは動かないかなっていうふうに思います。
はい、亀井先生非常に心強いですよね。
そうですよね、あの今ご説明になったと思うんですが、看護職と介護職の違い、その他いろんな職種があって、それぞれ専門性があって、そう病院とはそういうところであると、でその専門職が集まってきて共同で仕事をしていくのがチーム医療で、あの今の説明でよく分かっていただけたかなと思っております。
はい、やはりあの寄り添う、ここが一番重要になってきそうですね。
そうですね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
岸川リハビリテーション病院院長の亀井一郎先生、そして理事で看護部統括大久保雅子さんでした。次回の放送は1月23日の予定です。
良質な医療介護サービスを提供する社会医療法人みくるま会、岸川リハビリテーション病院、赤ひげクリニック、多摩整形外科、リハビリサービスのアクティーバ、社会医療法人みくるま会はこれからも地域への貢献を続けます。
岸リハ健康ラジオ、この番組は社会医療法人みくるま会、岸川リハビリテーション病院の提供でお送りしました。